今日は出エジプト記の29章22節から34節までです。出エジプト記の29章22節から34節まで、はじめに28節までお読みします。あなたはそのお羊の脂肪、油を、内臓を覆う脂肪、肝臓の小葉、二つの腎臓、その上の脂肪、および右のももを取る。これは人食のお羊である。主の前にある種を入れないパンのカゴの丸型のパン1個と、油を入れた輪型のパン1個と、せんべい1個、これらを皆アロンの手のひらとその子らの手のひらに乗せ、これらを奉献物として主に向かって揺り動かす。これらを彼らの手から取り、全焼の生贄と一緒に祭壇の上で焼いて煙とし、主の前になだめの香りとする。これは主への火による捧げ物である。あなたはアロンの飲食用のお羊の胸を取り、これを奉献物として主に向かって揺り動かす。これはあなたの受け取る分となる。あなたがアロンとその子らの飲食用のお羊の奉献物として揺り動かされた胸と、奉納物として捧げられたももとを性別するなら、それはアロンとその子らがイスラエル人から受け取る永遠の分け前となる。それは奉納物であり、それらはイスラエル人からの和解の生贄の奉納物、すなわち主への奉納物であるから。アメン。昨日に引き続き、この人食のお羊についての、記述ですけれども、22節からまず25節までのところ、これはですね、主に捧げられる分、主へのなだめの香りとするべき分で、それから26節から28節までのところは、これは祭司の分、アロンの食べる分です。この中のお羊に関しては、まず、そのお羊の内臓、内臓の脂肪のほか、また油を、また脂肪、またもう一つ右のももを取って、これが、主の目前にあるあのパンのカゴですね。パンが たくさん入っているカゴの中から、それぞれ3種類あるんですが、そのうちから、1個ずつですね、23節の方に言いますと、1個ずつをその中から取って、これをアロンの手のひらに、その3種類、またその子供たち一人一人のその手のひらに3種類を、乗せていき、またその他にも、この人食のお羊の各部分を、その祭司たちの手のひらに乗せて、それをですね、奉献物として主に向かって揺り動かします。英語ではウェーブオファリングと言いまして、揺り動かす捧げ物、これはですね、水平方向に揺り動かします。で、ある説によりますと、重要な4方向に向かって水平方向に揺り動かすのではないかという言われているのも、あるいは前後方向だけではないかと、 言われております。で、これが、まず揺り動かしてから、主の御前に全焼の生贄として祭壇の上で焼いて清りとします。でこれが、主へのなだめの香りであると25節に書いてあります。これが主への火による捧げ物であり、そしてですね、このお羊、人食のお羊の、あるパートは祭司たちの食べるものとなります。また、焼いて主の間になだめる小麦粉で作ったパンの捧げ物はそのうちの一個ずつが主に捧げられましたけれども、その残りでしょうか、それらもまた祭司のものとなります。すなわち、主の御前の奉納、奉献物、ちなみに奉献物という言葉と奉納物という言葉が日本語の聖書にあります。奉献物は、ウェーブオファリングと訳されているもので、奉納物と訳されているのは、27節28節が、奉納物というもの、これがですね、ヒーブオファリング、すなわち持ち上げる捧げ物、これは水平方向ではなく垂直方向、上に持ち上げる捧げ物です。でこのようにですね、あるパートは神様のもの、あるパートは祭司のもの、すなわちあれと一緒ですね、生産式、生産式のパンは、今現在ですね、一つの種入れのパンを、今包丁で切ってやっておりますけども、生産式はもともとですね、一つのパンを手で裂いて、でそしてそれを、弟子たちが、パンのあるパートを裂いて、それを隣に回して、でまた手に渡った人がそれを裂いて、また隣に回してという、そういう形で一つのパンを裂いて食べていくんですけども、この教会でもそれをしたいんですけど、手から手渡ることで、ちょっとあまり良くない思いをする方もおりますので、そういうことをしておりますが、一つのパンを、共に預かる、そのことによって互いが、一つとなるということを、生産式においても、またこの、祭司と神様がそれぞれ一つのパン、一つのお羊を共に食すことによって、神と祭司が一つとなることを意味しております。主の御前に、捧げる、奉献物、ウェーブオフォアリング、揺り動かす捧げ物、これがまず神様の御前に全焼の生贄として捧げられ、また26節の方でもこのお羊の胸の部分は、これはですね、主の御前で揺り動かしてから、これは祭司のものとなります。また奉納物、持ち上げられる捧げ物、ヒーブオファリング、これは桃、その部分はアロンとそのコラのものになります。そしてそれらは、このアロンとその子たちがイスラエル人から受け取るべき永遠の分け前となります。これがイスラエル人からの和解の生贄の奉納物、すなわち主への奉納物となります。続いて29節と30節をお読みします。アロンの聖なる装束は彼の後を継ぐ子らのものとなり、彼らはこれをつけて油注がれ、祭司職に任命されなければならない。彼の子らのうち、彼に代わって祭司となる者は聖女で務めを行うために会見の天幕に入るとき、7日間これを着なければならない。続いて このアロンが、まあ、大祭司一人が着る聖なる装束に関してですけれども、これはですね、代々継がせられるものです。大祭司の代が変わったら、また新しく作り直すというものではなくて、親の代が、で使ったものをそのまま、この代に引き継ぐべきものであり、そして、その都度、まあ、任命される都度油が注がれ、また血潮が振りかけられという、その、儀式を7日間ですね、聖所においてその、祭司が受け継ぐための儀式は7日間行われます。それも、ずっと聖所の務めにのために天幕の中で、それを行います。続いて31節から34節、あなたは飲食用のお羊を取り、聖なる場所でその肉を煮なければならない。アロンとその子らは会見の天幕の入り口でそのお羊の肉とカゴの中のパンとを食べる。彼らは彼らを祭司職に任命し、性別するための贖いに用いられたものを食べる。他のものは食べてはならない。これらは聖なるものである。もし飲食用の肉またはパンが朝まで残ったなら、その残りは火で焼く。食べてはならない。これらは聖なるものである。続いてこの、これら一連のことが終わった後のこの祭司たちが食べるものですね、31から34節、すなわち飲食用のお羊、これらは、聖なる場所で肉を煮て、食べるんですね。これは焼いて食べるものではなく煮て食べるもの、焼くという行為は神様に捧げられるものであって、主の前に煮たものは捧げられません。これは祭司同士の間で、共に 食卓に預かるものです。私たちも神の祭司としては、神様との交わりがあり、また、同様に、まあ、上下方向の交わりがあり、またそれと同様に、水平方向の交わり、すなわち聖との交わりがありますね。ですから神様に対しての捧げ物、それは焼いて、煙にするもの、そして、祭司同士で食べるもの、それは左右の、もので、それは、私たちが、共に同じ食卓から共に預かる、同じパンからいただき、同じ杯からいただく、その交わりです。そしてこの、飲食のお羊、またここの主の御前に置かれたパンは、これは、彼ら以外は食べてはならないものです。聖なるものです。その聖なる食卓には聖なるものしか預かることはできません。聖餐式においても、聖餐の前の、言葉において、まあ、このパンと杯は、洗礼を受けられた方、主の御前に性別されたものしか食べてはならぬものであると、いつも告白しております。何かそれを見て差別だと思う人は、確かにいるんですけども、しかし確かにですね、主の御前に性別されるということは、主にあって区別されるものですね。これは不当な差別ではなく、性別されたものに対する区別となります。この、主の御前に性別されたパン、また肉、これらは、この祭司職のものしか食べてはならぬものであり、そしてもし飲食用の肉またはパンが朝まで残ったのであれば、その残りは火で焼いて、まあ、一日を通り越して食べてはならないものです。これは聖なるものであるから。ですから生産式ので使われたパンと、 またブドウの実で作ったものは、その日、いただいて、そして残りはすべてですね、土に返すことにしております。このように一日を越してはならない、その聖なるものであるからです。以上、22節から28節までのところは、一つの肉、一つの牡羊の肉、また一つの籠から取ったパン、これらを神様と人とで分ける、すなわちそれによって、神様と人、祭司たちが、一つと、食べることによって一つとなることを意味しており、また29節30節の方、これは、大祭司が受け継ぐべき聖なる装束について、これは代々受け継がれるべきものであることが定められ、また31節から34節の方、こちらは、祭司たちが食べる食べ物について、それは特別な性別されたものであるということを見ました。35節以降は、今度は祭壇に対する性別に関する定めですけれども、それをまた次回に見ていきたいと思います。今日の箇所からまた再び生徒の交わり、また神と一つとなること、また揺り動かされるべき水平方向の捧げ物と、また奉納物、すなわち垂直方向、神様に対しての捧げ物、これらについて見ていきましたけれども、現在の私たちの神様への成り立ち、なんか揺り動かすジェスチャーをすると、どうもなんか皆さんお祈りしている時に、どう自然と揺り動かされるものですけど、なんかそれを思い浮かびますね。とにかく主の御前において捧げられたものとして、その祭司としての役割と、また皆さん自身が性別されたものとして、ますます認識して、そしてそれにふさわしく歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、この任職の牡羊に関する定めについても、また現代のキリスト者の生徒たちとの交わりを見ることができたことを感謝いたします。また私たち自身が神と一つとなることができる喜びをありがとうございます。今私たちは何によって神と一つとなることができるか、それは誠の羊、子羊キリストによってです。この子羊キリストを共に食し、共にその血に預かることによって、私たち生徒たちは一つとなり、また神と人とが一つとなる、この誠の子羊なるキリストにおいて、私たちは神と和解させられたことを感謝いたします。どうか私たちが日々性別されたものとして、共にこの食卓に預かる恵みを常しえまで続けることができますように、どうか私たちの信仰生活をお守りください。今日これから始まる新しい一日の成り立ちを祝福して導いてください。生徒たち一人一人が性別されたものとして、祭司としてふさわしい歩みをする一日でありますように、生徒たちの仕事の手の技を祝福し、家庭を祝福し、またその学ぶべき学びを祝福してください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。